改めておはようございます。このキャンプミーティング、私が実は用意させていただきましたメッセージは実はたくさんありました。その中で何をどうお伝えすればいいか随分迷う中で、お伝えしてまいりましたけれども、たとえあと2時間3時間お伝えとしてしたとしてもですね、それは一つです。神様がイエス・キリストがいかに大きいお方で愛深いお方で、私たちをそれを実践身をもってですね、それを示しておられたか、そのことによって我々が与えられた恵みが何とも大きいことかをですね、繰り返し申し上げることになるだろうと思います。そして強調して申し上げたかったことはですね、聖書はなんと素晴らしい本であるだろうです。聖書は真珠のですね、ネックレスみたいなもんだと私は思うんです。一粒一粒がですね、高価で尊くて美しくてですね、そして、みんな同じなんですね。まあそれで金太郎飴みたいなもんだとも言えますね。どこ来てもみんな同じですから、聖書は本当に神様の愛にあふれています。命に満ちあふれています。希望と良き知らせに満ちあふれていますね。でそれは全て私たちのためのですね、メッセージなんですね。その中の一つがこうです。神はその一人子を賜ったほどにこの世を愛してくださった。それは御子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためである。皆様ですね、聖書をそういう視点で読んでみますと、なんと命にあふれているんです。私たちがそういう視点で見ないとそう見えませんけれども、そこに目を向けてみますとですね、初めから終わりまで真珠のネックレスみたいに同じなんですよ。つまり一つしか伝えてないんです。イエス・キリストの命を通して我々に与えられる命なんです。全てイエスをキリストであるとあることを信じる者は神から生まれたものである。私はですね、この聖句を読むたびに、カナエが子供を産んだことを思い出すんですね。なぜかというと、2人の子供がいますけれども、2人の子供を産むのにカナエは随分苦労したからです。まあ、苦労しない女性はいませんけどもね、子供を産むときに。カナエは2人ともその難産でしたので、それで余計苦労したんですね。まあ、でも2人とも今みんなですね、私より大きくなってますし、まあ、娘もかなより大きくなってます。みんな元気に育ってます。そんなこと感謝してますけれども、イエス・キリストが私たちを産む、神から生まれるというのは、これ神様が産んでくださるんですけれども、この産むというのはそういう苦しみじゃないんですね。永遠に滅ぶべき人々を永遠の命を持って産んでくださるんです。どこでですか？十字架の上でです。あの十字架の上で、イエス様は神、父なる神様から永遠に見捨てられながら産んでくださったんです。あれはイエス様の叫びでした。あの叫びとともに、私たちをですね、産み落としてくださったんです。喜んで。ですから、イエス様が聖書にそういう言葉を記録するわけです。女性は産みの苦しみの、しかし子を産んだ後喜びのためにそれを忘れるということを書いてくださるわけですね。そうなんです。一人産むだけでも大変なのに、二人産み三人産むんです。なぜですか？あんなに命を懸けて産むのに、産んだ後の喜びがあの苦しみを超えるからなんです。イエス様は私たち一人一人を産むのにですね、命から死から命に移されたことに対する喜びのゆえに、自らこの杯を私から取り除いてくださいと血の汗を流しながらも、ご自分の足で登っていったんです。産むためです、命に。永遠の命にですね、産み出すために、登ってくださったメッセージが聖書の中に満ち溢れているんですね。よくよくあなた方に言っておく、私の言葉を聞いて、私を使わされた者を、方を信じる者は、永遠の命を受け、まだ裁かれることがなく、死から命に移っているのである。書いてありますね。私たちを死から命に移してくださるんですけども、つまり死から命に移されるためにはイエス・キリストを信じる必要があるんです。 そのイエス・キリストをどうやって信じることができるかというと、言葉を聞いてです。はい、ですから皆様手元に持っておられる聖書を開いて読めばですね、書かれた文字を通して我々はキリストの声を聞くんです。ですか皆様、聖書をあの家に積んでおかないでくださいね。はいはい、私の兄がそうですよ、私の兄。私は兄は今ここに住んでませんから平気で言いますけど、あったらですね、車の後ろに積んであるんですよ。まあ、兄はまた日曜日教会行ってますけど、その兄は私が伝道したんです、日曜日に。はい、だから私はあんまり強く言えないです。今だ一生懸命ね、伝道してますけど、後ろに積んであるんですよ。ほんで、その次の日曜日にはそれをパッと申し上げて、パン、ほこり払ってですね、それで教会に行って、終わったらまたそこに降りて、で、次の日曜日に、パンってまた、皆さんそうされないでしょうね。はい、これは積んでふっとポンと叩けて持っていくものではありません。皆様の命を左右するんです、はい、それを読む、つまりそれを聞く、イエス・キリストの声を聞く方々の永遠の命を左右する本が聖書です、はい、と聖書を開いてイエス・キリストに出会ってですね、生きておられるイエス・キリストに出会って、その方の成してくださった働き全てを見て、その方を信頼せずにはいられなくなる人々、つまり信じる人々には神様ご自身が十字架の上で産んでくださるんです。そして死から命に移してくださり、その次ですね、ところが私はこの言葉を皆様と共に分かち合いたいんですね。主イエスを信じなさい、そうすればあなたもあなたの家族も救われる。我々は、伝えるわけです。我々に伝えられた大事なメッセージですね。我々もこの言葉を聞いて教会に来てるわけです、確信しているわけです。ところがですね、この言葉を伝えるだけでは足りません。その次が大事なんです。それから彼とその家族一同に何ですか？神の言葉を語って聞かせたんです。つまり聖書研究をしたという話なんです。イエス様を信じてください。そしたら救われますよ。どうすれば信じられますか？目つぶってアーメンと言えばいいんです。そういうのはですね、目つぶってアーメン。はい、今から信じることにします。そうやって信じるものではないんですね。そうやって信じる方がいれば、それは間違いなく盲信です。五円玉一個投げて、家内安全って祈るのと同じだということなんですね。そうやってイエス様を信じられるものではないんです。イエス様に個人的に出会わないといけません。その出会う場所が聖書なんです。だから開いて学ぶんです。そこで生きておられるイエスキリストに出会うんです。出会った人は変わるんです。命が死から命に移されるんです。力命に移された人は命が持つ性質があるんですね。そして家族に伝えるんです。そしてですね、ヨハネの1章22節、まあ、どの言葉を開いても同じだろうと思いますが、しかし彼を受け入れた者、すなわちその名を信じた人々には、彼は神の子となる力を与えたのである。ああ、見てください、神様が産んでくださいましたから、神様の子供になるわけでしょ。皆様みんな神様の子供なんですよ。我々みんな神様の子供なんです。この聖句をちょっともう一つ見させていただきますけれども、この聖句はですね、不思議な聖句なんです。イエスは彼らに答えられた。あなた方の律法に私は言う。あなた方は神々であると書いてあるではないか。神の言葉を託された人々は神々と言われておるとすれば、そして聖書の言葉は廃ることはありえない。書いてあるんです。皆様この聖句をどう読みますか？神々と神様ご自身がおっしゃってくださるんですよ。誰に対してですか？言葉が託された人々、つまり私たちです。これはどういう意味か分かりますか？この言葉をとても分かりやすく理解するためには、とても分かりやすい質問が必要です。はい、鹿が子供を産んだら、生まれた子供は何でしょうか？鹿です。はい、虎が子供を産んだら？虎。はい、豚が子供を産んだら？はい、皆さんよくご存知いらっしゃいますね。もう一つ、人が子供を産んだら？そうですね。神様が子供を産んだら、そうなんです、そういうことなんです。あなた方は今までは人だったんですね。つまり誰の子孫だった？アダムの子孫だったんです。 いいですか。昨日の勉強の少し復習です。あなた方は今までアダムの子孫でした、ね、はい、つまり無精卵でした。生まれながらみんな死んでいました。あなたは自分が生きていると思っているでしょ。いいえ、違います。私はあなたをよく知っています。あなたは生まれながら死んでいました。それが黙示録の3の1です。私はあなたの技を知っている。あなたが生きているとは名ばかりで実は死んでいるんです、はいはい、その人々をですね、その自分が生きていると思っている人々をイエス・キリストが十字架の上でご自分の命と引き換えに産んでくださるんです。そして宣言されるんです。これからはあなた方は私の子供、つまり神ですよ。我々が街を歩いている時ですね、私は原宿に住んでますから、メッセージに感謝しています。私の安い給料でどうやって原宿なんかに住めますか。皆さん、私が住んでるところの家賃はですね、すごい金額で、あそこでもし借りようとしたら、で時々あそこ人に貸してですね、私は教会の和室に住もうかなと思うぐらいです。そしたら給料の何倍の収入があるわけです。それはダメだって言われてるの。あそこに住んでますとですね、教会家から一歩外に出ると人々が山ほど歩いてるんですよ。みんな死人が歩いてるんですよ。皆さん、ゴーストタウンで、ゴーストタウンで、でも実際そうなんですよ。自分が生きていると思っている人々が歩いているんです。でもイエス・キリストを受け入れようとはしないんです。なんと神様がご覧になった時ですね、どれほど絶望的なんでしょうか、この地球は。しかし神様には希望があるんです。なぜかというとご自分の子供を持っておられるからです。それを生き方を通して、言葉を通して、全てを通して、命を通して伝えていくべき人々を持っておられるからです。これが私たちです。我々はそれぞれの場所、日本全国にですね、その使命を持っているわけですし、特に私たちは東京、この世界でも大都会東京にですね、その使命を持ってですね、いるわけです。ですから聖書に神様は誇りもくここに書いてくださるわけです。彼らは神々だ、街で歩いてるあの人々とは違うんですね。だから神様は我々しか見えません。原宿の街を歩くことをですね、東京の街を歩くことを神様の目に見えるのは私たちだけです。あとは全部死人ですから。なぜかというと、皆さん聖書にも書いてあるでしょ、神は生きたものの神であって死んだものの神ではないんですね。でその次に書いてある言葉がもっと深刻です。あなた方は大変な思い違いをしている。つまり我々がまだ死んでるならば、死んでいながら主よ主よって言ったら、私はあなた関係ない、知らない、あなたは私を父と呼ばない、口だけ。ですから、とても大事なことは、教会に行けばクリスチャンじゃないということです。イエス・キリストに出会って、新しく生まれ変わらなければ、何も始まらないんですよ、皆さん。はい。そのイエス様をどこで出会えるんですか？聖書です。だから聖書を真摯に学ぶ。横になってこうやってですね、パラパラ巻きながら読む本じゃないんですね。聖書を読みますと、聖書に書いてあるんですよ。涙しながら書きますがですね、涙しながら訴えます。イエス・キリストが血の汗を流し、十字架で血を流し、それから涙をしながら書き綴ったんです、我が子よ、はい、ですから我々はそれを知る必要があります。自分が誰かです。なぜ主によって召されたのかを知る必要があります。十字架の前で、そして聖書の中でですね、はい、私たちは神様の子供になりました。生きるのは自分の命を生きるのではありません。イエス・キリストの命を生きるんです。だから昨日申し上げましたね、命は性質があるということです。その性質が愛なんですよ。だからこれはですね、これからクリスチャンになったからこれから愛し合いなさいよ、いいことしなさいよ、そういう意味ではないんです。頑張りなさいという意味じゃないんです。私はですね、皆さん息していらっしゃいますか。息、呼吸してらっしゃいますね。これ考えて計画して呼吸される方いらっしゃいますか。ありません。呼吸するのは当然なんです。ところが息を止めようとしたらどうですか。いいですか、やってみましょうか。ちょっと長い時間はいりません。5分だけでいいです。5分。5分だけ、たった5分だけ、1時24時間の5分だけ息を止めようとした時、皆さん今から遺言をまず書かなきゃいけないんですよ。 まあ、大変な決心がいるんです。というのはですね、生きてる人に対して生きている命が持つ性質が呼吸をすることなんです。この呼吸はどこから来たかというと、あのエデンの園で神様がフートを吹き込んで以来です。はい、でこの命を維持するためにはまず生きることが大事ですけれども、でこの命を持つ者の性質がですか、神様によって与えられた命を持った人々の性質が愛なんです。だからそれが右へパン叩かれたら左をさーっと出す性質だということなんです。ところがですね、互いに愛し合いなさいって言うんですよ。で世の中に愛が多いですか、皆様、溢れてますよ。でどんな愛を愛せばいい。私たち愛について学ぶときも聖書から学ばないといけません。なぜかというと神は愛だからです。神様を知らない人が愛分かるわけがないですね。ところが人々は人間の愛を考えます、はい、それじゃ愛を知らないで愛愛と言ってるようなもんですね。愛を知るためには聖書を知る、聖書から学ばないといけません。でこういう言葉がありますね。これとても重要な言葉ですね。たとえまた私に予言をする力があり、あらゆるお国とあらゆる知識とに通じていても、山を移すほどの強い信仰があっても、何がなければ、愛がなければ無。その次です。たとえまた私が自分の全財産を人に施しても、まだ自分の体を焼かれるために渡しても、何がなければ、愛がなければ無益、何の意味もないというんですね。で皆様ですね、考えてみてください。この下に特に全財産を人に渡して、自分の体を焼かれるために人のために渡したら、これが愛でしょ。我々はそう思うわけです。これがもう愛なんです。これで十分なんです。しかし聖書はそこに加えるわけです。そういうものと愛は別だって言うんです。そこに愛が加わらなければ無意味だって言うんです。ところが我々は下に書いてある内容を愛だって考えてるわけです。ボランティアしたり助けたりですね、それ大事です。それはしてはならないと申し上げるわけじゃありません。しかしですね、滅びるものは滅びるんです。死は死です。大事なことはそこに愛がなければいけないということ。その愛が何かというと、その愛はイエス様によって学ばないといけませんけども、この互いに愛しなさいという言葉を聞くときに、我々必ず皆さんこれから付け加えて読んでいただきたいんです。どのように愛するかというと、私があなたを愛したように愛することです。これが抜ければ何の意味もありません。世の中では自分いろんな愛がありますから、それをみんな愛だと勘違いしてるんですけど、神様が教える愛は、私があなた方を愛したように愛することが愛だと教えておられるわけです。そうするとイエス様が我々はどのように愛されたんでしょうか。私たちが神を愛したのではなく、神が私たちを愛してくださいました。私たちの罪のために贖いの供え物として御子をお使わしになった。ここに愛がある。つまり私たちを永遠に滅びるべき私たちを救うために、御子なるイエス・キリストが代わりに来られて、私たちのために死んでくださった。つまり死から命に移してくださった。それが愛である。これが愛なんです。でこの言葉はね、そのことをよく表しています。私たちは兄弟を愛しているので、死から命に移ってきたことを知っている。明確に書いてあるんですよ、皆様、はい、死から命に移ってきたことによってですね、我々は命を得るわけですよ。命を得た人々はその命の性質があるので、人々をまだ愛するんですよ。ところがその愛って何ですか。人々を死から命に移すことを愛というんです。私自身が死から命に移ってきたので、他の人も死から命に移すために働くのが、これが愛だということなんです。それを語らずに愛愛と言ってもですね、愛をよく知らない方々が語る愛なんです。それはですね、はい、つまり愛することとは、人を死から移すことであり、それを我々簡単に言って伝道というんです。そうですね、皆様同感されますか。愛しなさいって言ったら、はいって言って伝道しなさいって言ったら、うんとおっしゃってはいけないですね。 これ同じことを言ってるわけですから、イエス様は我々に伝道するために来られたんです。道を伝えるために来られたんです。ですから互いに愛し合いなさいというのは伝道しなさいという意味なんです。で、私たちの教会は伝道してますからね。はい、まあ、あえてそこはあまり触れないようにします。それは我々がやらないといけない。それが我々の使命なんです。我々が持っていますメッセージはですね、はい、まあ、それは我々三弟子の使命と聖書から学んでますね。それはそれを聞く方々の命を永遠に左右するメッセージなんです。皆様の愛する家族の永遠の命を皆様が持って伝えるべきメッセージを皆様が持っておられる。我々が持っているんです。ですから私たちもそれを伝えるために、たとえですね、たとえ我々が命を奪われることがあってもですね、それを伝えるべきだと聖書は教えているわけです。証人になりなさい。証人、証人という言葉は殉教者という言葉と同じ言葉ですね、はい、でそのために死ぬなら死になさいです。あなた方は永遠に滅びるべき人々ではないんです。永遠の命を持っている人たちなんです。ですから我々が神様の愛を伝えるのが伝道なんですけども、皆さん伝道はですね、頑張ってするものじゃないんです。性質なんです。それが性質、はい、ですから皆様が、私はイエス・キリストの命を持っているかどうか、伝道しているかどうかで考えて、自分でご自分で確認すればいいです。伝えずにはいられなくなるんです。だからってみんな牧師になれ、みんな何になれ、そういう意味じゃないです。みんな長老になって、みんな執事になれ、そういう意味じゃなくて、いる場所場所で頭が命じるものを、私の足や手や首や、そのみんな内臓や見えないところが、みんな自分の機能をしっかりと果たすという意味です、はい、でそれ全部が一つの目的を成すわけです。キリストになる頭頭がですね、命じる言葉を何とも美しくですね、はい、この一つとなって成し遂げていく、それが教会です。それは私たち教会のとても重要な性質だということです。で少し先に参りたいと思います。でそう言って彼らに息を吹きかけて仰せになった、聖霊を受けよう。これはですね、息を吹きかける場面が聖書には明確に3回あるんです。よろしいですね。もっとです、細かく調べてもっとあるかもしれませんけども、このような明確に言葉で書かれているのは3回です。1回目はエデンの園でアダムの鼻に息を吹き込めれた場面です。そうしたらどうなったんですか。土が命となったんです。すごいですね。でもう一つは、昨日勉強いたしました、聖書を、聖書に、聖書はすべて神の霊感によって書かれ、つまり神様の命の息の吹き込みによって書かれているんですね、はい、ですから死から、命から死に移された我々にもう一度鼻に息を吹き込むために、今度は鼻じゃなくて聖書を通して息を吹き込むために、神様はこの聖書にご自分の命を吹き込んで書いてくださっているわけです。ですから我々は聖書を開いて読むときに、つまり書かれた文字のキリストの言葉を聞くたびに、我々は死から命に移されるわけです。つまりキリストに出会うわけです。そしてキリストの技に預かるわけです。産んでくださるんです。死から命に移されるわけです。ですからそのとき命の息が吹き込まれるわけです。そういう意味でそれを書かれています。で3つ目はここです。イエス・キリスト、復活されたイエス様が弟子たちを見て、聖霊を受けようと言って鼻に、この鼻じゃないですよ、ここで、ふーっと息を吹き込んでくださいました。なぜそうされたでしょうか。この時からですね、弟子たちは伝道に出かけるんです。伝道は誰のお働きなんですか。神様ご自身の働きなんです。伝道はですね、神様ご自身の働きなんです。誰を通して我々を用いてくださるんです。ご自分の尊い人々一人一人の永遠の命を変えていくですね、その働きになんと我々を主ご自身が用いてくださるんです。でもこの働きは神様ご自身の働きですから、準備できた人々に聖霊を与えてくださるわけです。聖霊を受けよう。 ですから伝道は聖なる神様の働きで聖霊が必要なんです。まあ、それが神様の約束でもあるわけですね。で実は今日は残りわずかの時間ですけれども、皆様と共にですね、この私たちの教会がいかなる教会かについて、少し確認をしたいと思います。これはですね、少し飛ばしましたけれども、このマタイの福音書25章にあります住人の乙女の話なんですね。はい、まあ、これはよく皆様ご存知でいらっしゃいます。マタイの福音書25章に書いてあるということは、世の終わりの時の出来事だということなんです。そうですね、はい、間違いありません。 まさに今我々がいるこの地帯の話なんです。でそこを読んでみますと、住人の乙女がそれぞれ明かりを持っているんです。そうですね。そして何をするんですか。花婿を待っています。つまりイエス・キリストの再臨を待っているんです。ところがこの5人はですね、資料は浅いんですね。まあ愚かな乙女たちだ。そして5人は資料深いものだったというんです、はい、でその差は何かというと、資料の浅い者たちは明かりは持っているが油を用意しなかったんです。そうですね、そう書いてありますね。油を用意しなかったんです。でも明かりの中に油が入っているから燃えてるわけですよ。そうですね。その次に言いましょうか。しかし資料深い者たちは自分たちの明かりと一緒に油を用意していたんですけども、その油をどこに入れてたんですか。入れ物です。入れ物が別にあるんです。はい、でところがですね、そうやって待ってたんですけども、花婿が来るのが遅れたんですね。これ遅れたというのは何か交通渋滞にあってですね、遅れたんじゃなくて、この人たちがこの時なら来るだろうと思った時と違ってたんです。いいですか。この時は来るだろうと、もうそろそろ来るだろうと思った、その自分たちが思ってた時間に来なかったっていう話なんです。神様ご自身がうっかり忘れてこないんじゃなくて、はい、自分たちがもう来るだろうと思っていた地下に来ないからどうなったんですか。居眠りをしたんです。うとうとみんな眠ってしまったんです。ところが花婿だというので起き上がって、その後結果は皆様ご存知でいらっしゃいますね。これ一つ一つちょっと確認をしてみたいと思いますね。これ何を意味が、どんな意味がありますか。この明かりって何でしょうか。何を意味しますか。明かりはこれ御言葉ですね。私たちの御言葉は私たちの足の灯火ですね。はい、ですから明かりを灯して待つっていうのは、それは皆様真っ暗にしたら何も見えないで、今自分がどこにいるか分かんないじゃないですか。灯火が必要なんです。ところが灯火、この灯火、明かりを灯すのは何ですか。油ですね。油は何を意味しますか。精霊ですね。精霊、はい、で住人の乙女ともですね、イエス様の再臨を待っていましたし、ですからこの乙女たちはクリスチャンたちです。皆様そうですね。イエス様の再臨を待ってる、花婿を待ってるわけですから、クリスチャンたちなんです。はい、クリスチャンの話をしてるんです。ノンクリスチャンの話をしてるんじゃありません。クリスチャンの話をしてるんですけども、みんな御言葉を持って聖霊によってイエス様を待ってるんですけど、何が違うんですか。何が、これ同じクリスチャンでも何が違うんですか。入れ物が違うんです。入れ物が、もう一つの入れ物を持ってたんです。それが違うんです。その入れ物の中に何が入ってますか。当然聖霊です。聖霊を入れるための入れ物。ところがですね、ここで一つの出来事があるんです。どんな出来事があるかというと、みんな居眠りするんです。ああ来るだろうと思った時に居眠りをする。これはですね、アモス書ではこう言っています。主なる神は言われる、見よ、私が飢饉をこの国に起こる日が来る。それはパンの飢饉ではない、水に乾くのでもない、主の言葉を聞くことの飢饉である。彼らは海から海へさまよい歩き、主の言葉を求めて、こなたかなたへ、これなんですか、はせ回る。しかしこれを得ないであるって書いてあります。つまりこれは何を言ってるのかというと、終わりの時代に御言葉に乾く時が来るということなんですね。つまりこれは御言葉を求めているのに乾くんじゃなくて、皆さん今我々が聖書を学ぼうと言ったらいくらでも学べるでしょ。日本で教会にいたからで刑務所に行く人いますか。日本はそういう国じゃありません。日本は何をしてもですね、自由なんです。どの宗教をもとってですね。
はい、
ですから教会に皆さんみんな来られるんです。でもどうですか、聞こうとしないんです。まさに御言葉の基金です。今一番大事なのは御言葉なのに、御言葉が溢れているのにもかかわらずそれ ないんです。それは日本に今一番必要なのは御言葉なんです。まさにそういう時代を生きているわけですね。でこの時代にですね、人々の心をもう一度ですね、この御言葉に乾いた時代に、本来御言葉によって生きるべき民が御言葉から川離れて御言葉の渇きを覚えているときに、人々の心をどこに向けさせる？御言葉に向けさせるですか。もう一度御言葉に向けさせる働きをする小さな光が必要なんです、はい、私が何を申し上げたいかお分かりでしょう。教会であれば全部教会ではないです。それをこの教えが教えてるんです。この言葉がです、御言葉も持ってます。油もあるんです。でも足りないんです。それじゃあ人々がやがて飢饉が訪れてですね、人々が言葉から離れていくときに、もう一度油をちゃんと蓄え入れておく入れ物を持っている教会があるわけです。そしてその人々、この入れ物を通して人々の心をどこに導くんですか。御言葉に導くんです。そしてその人々はイエス様の再臨を迎えるんです。エレン・ジー・ホワイトの話ですよ。この話をしようと思ったら、もうちょっと具体的に勉強しようと思ったらですね、明日まで止まらないといけませんし、ダニエル書を勉強すれば明確に分かります。それを実は私はお伝えしたかったんです。でもこの時間には無理です。皆様それぞれ勉強できます。ダニエルを勉強しますと、我々がここで言っているこの入れ物が何かを明確に知ることができます。皆様ブレることなく知ることができます。つまり私はもう終わりにいたします。セブンス・デイ・アドベンチスト教会は聖書に予言されている教会なんです。その名前じゃないけども、その在り方が記されているんです。入れ物を持ってるんです、はい、ここにこう書いてありますね。竜は女に対して怒りを発し、女の残りの子ら、すなわち神の戒めを守り、イエスの証を持っている者たちに対してです。相手が明確です。サタンも相手がはっきりしているわけです。戒めを守るんです。イエスの証を持ち続ける人々なんです。これが問題だと、サタンから見ますと。しかし神様から見ると、この人たちだけが唯一のですね、神様のために働く、神様にとっても希望なんです。ですから我々が誰をどう相手に戦うべきか、戦うためには何をどうすればいいかがはっきり分かります。なんと大きな特権なんでしょう。これをですね、読んで、終わりにしたいと思います。それゆえにあなた方は行って全ての国民を弟子とし、父と子と聖霊の名によって彼らにバプテスマを施し、はい、あなた方に命じておいた一切のことを守るように教えよう。見よ、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいるのである。イエス様がそうおっしゃっているんです。一切のことを教えなさい、はい、教わった人は何をするんですか。出ていて伝えるんです、はい、そして人々をイエスキリストの弟子としてバプテスマを施していくわけです。それは我々みんなに託された働きなんですね。ですから我々は一切のことを守るように伝えていくために、はい、聖書に書かれているこの範囲の中で全てを、できるだけ多くのものを学ぶために、熱心にですね、聖書を求め、聖書の真理を追い求めていく必要があるんです。それを超えてはいけません。そこから外に出てもいけないんです。しかし書いてくださった我々の手元に置いてくださった聖書の範囲の中にある真理を知るために追い求める努力はする必要があるんですよ。そうですね。特権です、それは。神様は私たちをそのように、用いて、おられます。我々がしなければ石が叫びます。皆さん、そういうことはあってはなりません。神様がセブンス、多くの教会の中で、このセブンス・デイ・アドベンチスト教会に預言者を送り、この終わりの時代にですね、 イエスキリストをちゃんとお迎えすることのできる準備までしてくださいました。沖縄恵みの特権です。そこに私たちは自信と確信と誇りを持ってですね、謙虚に働くべきです。そのために我々は今ここにおります。皆様の働き、それぞれの教会での働きですね、皆様の働き、ご家庭の働きですね、職場での働き、そこが私たちの働くべき、まあ宣教師として働くべき戦場です。その働きの上に神様の見えない、しかし大きな祝福がですね、ここにあります。約束通りに共にいるという、その祝福がありますように、心よりお祈りいたします。お祈りいたします。恵み深い天の父なる神様、神様はこのキャンプミーティングにおいて、私たち心一人一人の心に小さな光を灯してくださいました。一人の光は、明かりは小さいかもしれませんけれども、我々がみんな力を合わせるときに、それは大きな炎となることを知っております。神様、それぞれの託された場所、また家庭、教会でその働きを十分になすことができますように、私たち一人一人一人を聖霊によってまた新たにしてくださいますようにお祈りいたします。なんと大きな収穫物がこの世にあるのか、私たちはそれを眺めるたびに本当に、大きな挑戦を負います。イエス・キリストが十字架の上で全てを成し遂げられたと語られたあの時の思いを、私たちもまだ抱くことができますように祝福してください。この混乱な世の中にあって、この大切な働きを全うするんだという熱い思いと、そして強い使命感を互いに励ましつつ、このキャンプミーティングを最後まで終えることができますよう、神様が全てのプログラムを最後まで祝福を与えてください。今回主の恵みによって共に集い、主の愛を共に確認し、新たな使命を心に留めることができるように備えてくださいました神様に心から感謝して、救い主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。